小樽知るべしの記事です。小樽食安館内来春高校卒業生予定者、来春の高校卒業予定者の就職状況が好調です。小樽公共職業安定所によりますと、小樽食安館内、小樽市など6市町村の10月末時点の就職内定率は昨年に続いて6割を超え、過去10年で3番目の水準となりました。売り手市場が続く中、小樽食安館内に就職する生徒は前年を下回っています。食安の和田恒夫所長は、地元企業は説明会や社内見学など会社を知る機会を増やして生徒に魅力を伝えていく必要があると話します。小樽食安館内の2026年3月の卒業予定者のうち、求職者は前年同期比23人減の185人、このうち就職内定者は113人で、10月末時点の就職内定率は前年同期比 0.9 ポイント減の 61.1%、 19年3月卒の 64.0%、 前年卒の 62.0% に次いで過去10年で3番目に高い水準となりました。ただ、就職先は、小樽食安館内が同じく19人減の31人、札幌が2人増の34人、その他北海道内が同じく2人減の12人、道外は3人増の36人。未内定者の希望する就業先は、小樽食安館内が同じく5人減の26人、札幌を含む道内は同じく6人増の45人、道外は同じく8人減の1人となっています。小樽食安は知名度のある企業などへの就職を希望する人が親子ともに増えているため、館内ではなく札幌や道外を志望する人が増えていると分析します。少子化や大学への進学志向の高まりから求職者が減る一方、求人件数は堅調です。10月末時点の求人倍率は 2.46 倍で、小売業や製造業を中心に売り手市場が続いています。和田所長は、企業が高校生を取り合う売り手市場が続いていると話します。一方で市内のある製造会社は、求人を出しているが知名度がないので応募が集まらないと嘆きます。道内では新規高卒予定者の就職活動は10月末までは民間企業1社のみが原則となっています。次です。北昇高全道野球 V 報告。10月に札幌市の大和ハウスプレミストドームで開かれた第78回秋季全道高校野球大会で13年ぶりに優勝した北昇高の選手らが12日、小樽市役所を訪れ、狭間市長に優勝を報告しました。選手たちはほぼ出場を確実にした来春の選抜大会、甲子園に向けて意気込みを語りました。この日は首から優勝メダルをかけた選手たちと神林博樹監督ら6人が訪れました。手代森喜良人主将は、初戦敗退した11月の神宮大会では全国の強豪との力の差を実感した、冬は個人の力をレベルアップさせ、前回の選抜ベスト8を塗り替える活躍を見せたいと力を込めました。訪問の最後に選手から北昇と書かれた明治神宮大会の記念球が市長に手渡されました。市長は市長室に飾って応援する、頑張ってと励ましました。次です。定例小樽市議会は12日、予算特別委員会の審議を続けました。市は放置すれば倒壊の恐れなどがある特定空き家が現在市内に38件あり、このうち相続人がいなかったり、所有者と連絡がつかなかったりする空き家が8件あると説明しました。 集計を始めた2018年3月から現在までの市内の特定空き家は52件で、このうち解体や修繕などの対応ができたのは14件でした。市建設部は、市が所有者に助言し、件数を減らせるよう努めたいとしました。市男女共同参画課は、性的少数者らのカップルを公的に認めるパートナーシップ宣誓制度について、24年1月の導入以来、今年11月までに7組が利用したと説明しました。次です。師走天平2025。歳末の安全願い館内警戒。人や物の往来が増える師走を迎え、後志館内の各行政機関などが歳末の特別警戒を行っています。各機関は火器を扱う飲食店の防火対策や食品の衛生管理体制などを確認、事故・事件のない年末年始を迎えられるよう注意を呼びかけています。小樽市消防本部は11日歳末特別警戒10日から31日に合わせ、市内の繁華街花園周辺の飲食店や雑居ビルで特別査察を行い、店の防火管理体制を確認しました。消防本部と消防署花園出張所の職員、計13人が居酒屋やスナックなどを1点ずつ回り、消火器や消火栓などの管理状況、避難経路に物が置かれていないかなどを調べました。21件を査察した結果、消火器の標識未設置や設備点検の未報告など軽微な不備が17件ありました。消防本部は火を使う飲食店は2019年10月から原則消火器の設置が義務化されていると指摘。査察した予防課の佐々木哲也さんは、逃げ遅れる可能性があるので避難経路の維持管理をしっかりしてほしいと注意を呼びかけました。次です。小樽海保と北海道運輸局は10日年末年始特別警戒期間10日から1月10日に合わせて、小樽港勝内埠頭の新日本海フェリーフェリーターミナルに停泊中の新日本海フェリーラベンダーで安全点検を行いました。小樽海保と運輸局の職員15人が3班に分かれて客室甲板などを点検し、救命艇のエンジンをかけて動作の確認をしました。点検の結果、改善を要する指摘事項はありませんでした。小樽海保の木村次長は、青森県東方沖で8日夜に起きた地震に伴い、北海道三陸沖後発地震注意情報が発表されたことに触れ、自然災害は常にすぐそばにあり、対応は常に意識するべき事項、安全運航を徹底してほしいと話しました。岩内協和です。歳末を控え、岩内地方食品衛生協会と岩内保健所は10日、岩内協和寮町内のスーパー2店で衛生管理の確認と指導を行いました。年末の恒例行事で、この協会の衛生指導員2人と保健所の職員1人が実施、北遊ラッキー岩内店では食品の温度管理や賞味期限の確認のほか、バックヤードの管理や手洗い場の状況などをチェックしました。この店の小松原店長は、一緒に現場を回っていただいたことで衛生意識をさらに高めることができた、衛生管理大使という取り組みを今後も進めていきたいと話しました。函館税関は11日不正薬物やテロ関連物資などの密輸の水際での取り締まりを強化するため、小樽税関支所で幹部職員による訓示を行いました。函館税関は年末にかけて輸出入の貨物が増えることから、10日から19日を年末特別警戒期間としています。函館税関によりますと、全国の税関で押収した不正薬物の押収量は2年連続で2トンを超え、 今年は上半期だけで2トンを超える深刻な状況だということです。大山監視部長は職員16人を前に、密輸の手口は世界情勢や物流の仕組みに対応して変化している、厳格かつ重点的な検査を実施し、税関の使命と責任を果たしてほしいと述べました。密輸に関する情報提供は密輸ダイヤル電話 0120-461-961 へどうぞ。師走天平2025でした。次です。劇団バナナ札幌は、日本語と英語による会場参加型のミュージカル注文の多い B&B を27日午前10時半から11時15分、小樽都通り商店街の玩具店キンダーリープ2階で上演します。注文の多い B&B は国内外で公演するこの劇団の人気作品です。北海道内で公演するのは初めてといいます。少女と小猿が通りかかった狼に誘われて宿にたどり着き、次から次に出るお題をこなす物語。この劇団代表の草野七瀬さん45歳は、宮沢賢治の童話注文の多い料理店に童話赤ずきんの要素を加えた内容、主人公たちと一緒に物語を体験して楽しんでと PR しています。定員20組で計50人、入場料は3から17歳500円、18歳以上1000円、専用フォーム QR コードから申し込みます。お問い合わせは草野さん電話 090-3521-6077 へどうぞ。次はニセコからです。八海醸造は17日からニセコ町産の酒米水性を使った日本酒ニセコエゾフジの吟醸の酒粕を無料配布します。酒粕は1パック300グラム入りで、このグループのニセコ蒸留所、超ニセコ、ラジオニセコ、超中央通り、前田商店、超本通り、道の駅ニセコビュープラザ、超元町の4カ所で配ります。先着計450人分で、なくなり次第終了です。配布時間はいずれも午前10時から午後5時。酒粕を使った料理レシピもつきます。問い合わせは、八海醸造電話 0800-800-3865。平日午前9時から午後5時です。2期です。超朝日台で2期ヒルズワイナリーを運営する2期ヒルズファームが、ドローンと人工知能 AI を組み合わせたブドウ栽培管理システム開発のプロジェクトに取り組んでいます。このワイナリーで6日町や北海道などの関係者を招いて1年目の取り組みの成果を報告しました。今年はドローンを畑の上空6から7メートルでくまなく自動飛行させ、超高解像度画像を撮影し、病害虫やマグネシウム欠乏症の発生場所などをある程度自動検出できるめどがついたと発表しました。報告会後、このワイナリーの栽培責任者は1年目の取り組みについて、日没で畑作業を終え事務所に戻ってから、その日に見られなかったエリアのブドウの様子を画像で確認できただけでもありがたかったと感想を話しました。次はくっちゃんです。くっちゃん保健所は12日管内15町村に水暴走警報を発令しました。くっちゃん保健所の水暴走警報発令は2021年以来4年ぶりです。12月1日から7日の患者報告数が1医療機関あたりで4人となり、基準値の2人に達したため、くっちゃん保健所はワクチン接種などの感染予防を呼びかけています。これで小樽しりびし番終わります。